お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは毎年およそ750万トンの食品廃棄物が出ています。ニューサウスウェールズ州環境大臣ペニー・シャープ氏は、ニューサウスウェールズではあと5年で埋め立て地が不足する可能性があるとし、時間との戦いであると警告しています。廃棄物への対策が急務となる今、新たなアプローチで問題解決に挑む一人の女性起業家がいます。スタートアップ企業の創業者オリンピア・ヤガー氏は、幼虫を使って廃棄物を利用可能な製品へと変換する技術システムを開発しています。ヤガー氏です。私たちはブラックソルジャーフライ黒バエの幼虫を使っています。正確にはウジ虫ですので、聞くと少し身構える人も多いですよね。でもこの幼虫は非常に優秀で、大量の食料廃棄物を消費してくれます。そして病原体を持たない害虫ではない種類ですので、リスクなく簡単に飼育できるんです。シドニー西部にあるゴテラファクトリーでは、幼虫たちが廃棄された食品を食べて丸々と育っています。ハエの幼虫の飼育は誰にでもできる仕事ではありませんが、ヤガー氏は自分のニッチを見つけたと話します。箱の中でブラックソルジャーフライの幼虫を飼い、食品廃棄物をタンパク質にアップサイクルする分野では、私たちは世界一だと思います。ヤガー氏でした。ゴテラ社でチーフサステイナビリティオフィサーを務めるジャスティン・フランク氏は、幼虫はライフサイクルの終わりに鶏の飼料として販売することができると話します。フランク氏です。鶏たちは大喜びです。本来幼虫や昆虫を食べるようにできていますから、腸の環境にもいいですし、必須アミノ酸も豊富で卵を産む力を高めてくれます。フランク氏でした。オーストラリアでは年間760万トン以上もの食品廃棄物が出る中、その処理は追いついていないのが実情です。食品廃棄物を専門としているクイーンズランド大学科学工学科のリサ・バイ博士は、食品廃棄物が与える経済的な損失は極めて深刻だと指摘します。バイ博士です。食品廃棄によるオーストラリアの経済損失は毎年約360億ドルにも及びます。一世帯あたりに換算すると、毎年およそ2500ドルのコストを無駄にしていることになります。衝撃的な数字です。バイ博士でした。州政府は家庭ごみの対策を進めていますが、ニューサウスウェールズ州を含むいくつかの州では企業にも新たな義務が課される見通しです。ニューサウスウェールズ環境保護庁 EPA でプログラムイノベーション担当のエグザキティブダイレクターを務めるアレクサンドラ・ゲデス氏は次のように話します。来年、埋め立て処分される食品廃棄物の削減のため、新しい食品リサイクルのルールが導入されます。2026年7月1日から、ホスピタリティ業界をはじめ、教育機関、刑務所、スーパーマーケットなど、大量の食品廃棄物を出す事業者には、一般ゴミとは別に食品廃棄物を分別することが義務になります。2030年までにはニューサウスウェールズのすべての家庭が分別を行う対象になります。ではなぜこの新しいルールが必要なのでしょうか。ゲデス氏は埋め立て地が不足していると続けます。埋め立て地は危機的状況にあります。ニューサウスウェールズ州では2030年までに埋め立て地が不足すると見込まれています。廃棄物の4分の1から3分の1は食品廃棄物です。これ以上埋め立て地に入れ続けるわけにはいきません。ゲデス氏でした。2030年までにこれらの食品廃棄物を半減できれば、累計で580億ドルの経済的利益が生まれると言われています。しかしバイ博士は難しい問題があると言います。バイ博士です。食品廃棄物の処理で最も深刻になりつつある問題は汚染です。汚染レベルは上昇しています。金属やガラスだけでなく、有機フッ素加工物やマイクロプラスチックも蓄積しています。これらは大きなリスクになっています。 バイ博士でした。ゲデス氏は、だからこそ私たち一人一人に分別の徹底を求めています。ルールは非常に明確です。食品廃棄物の分別には、食品と生ゴミだけを入れること。プラスチックも金属も一切入れてはいけません。家庭ではすでに多くの方が取り組んでおり、来年から義務化されれば企業にも同じ取り組みが求められます。有機廃棄物を堆肥などに変えるクリーンな流れを維持することが極めて重要です。ゲデス氏でした。食品廃棄物に混入しているプラスチックを取り除くには時間がかかりますが、ゲデス氏は1キロでも多く堆肥化することの重要性を強調します。
When food waste degrades in a landfill,
食品廃棄物が埋め立て地で分解されるとメタンが発生します。メタンは二酸化炭素の24倍の温室効果ガスを発生させます。ですから食品廃棄物を正しく分別し堆肥に転換することは温室効果ガスの削減に大きな効果があります。ゲデス氏でした。羊飼いから起業家へと転身したオリンピア・ヤガー氏は食品廃棄物から価値を生み出すことはビジネスモデルとしてもいいと言います。ヤガー氏です。
We were one small bucket in my garage in 2016.
2016年に私たちは自宅のガレージで小さなバケツ一つから始めました。わずか9年で大きく成長し、今では国内の4つの州で7つの拠点があります。州政府、連邦政府は廃棄物処理のインフラの改善やリサイクル投資の方法を模索しています。技術を活用して循環型経済を実現できれば、私たちのバリューチェーンの両端で価値が生まれます。ヤガー氏でした。以上、SBS スモールビジネスセクターズのサンドラ・フルーンのリポートを、SBS 日本語放送の新野遥が一部情報を付け加えてお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。